今日恵みをいただく御言葉はガラテヤ人への手紙の6章14節から18節までです。ガラテヤ人への手紙6章14節から18節。しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。この十字架によって世界は私に対して十字架につけられ、私も世界に対して十字架につけられたのです。割礼を受けているか受けていないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。これからは誰も私を煩わせないようにしてください。私はこの身にイエスの焼き印を帯びているのですから。どうか私たちの主イエス・キリストの恵みが兄弟たちをあなた方の霊と共にありますように。アーメン。お祈りいたします。愛する主よ、あなたは十字架につけられて世に対しサタンに対し勝利されました。私たちもあなたに続く者、あなたに習う者としてあなたの十字架、それを共にし、また私たち自身も自ら十字架を追って世の者としてではなく神の国の者として歩む者でありますように。どうか今日もあなたの十字架の深いところを私たちに教えてください。この語るしもべの唇、これに預かる一人一人の耳を清くし通りよくし、御国の言葉、世のものならぬ御国の命を、御国の良さを今日もしっかりと味わい知るこれからでありますように、あなたが支配してください。一切を御手にお委ねして、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主日礼拝において、私たちはもはやキリストにあって世のものでないということを知りました。世のものではありませんから、ですから、世のものは十字架を通して神の国のものとされた私たちを憎みます。ですから私たちがもし世のものとして歩むならば、あるいは、ね、神の国の喜びを求めるではなく世のものを求めるのであるならば、必ず、私たちは惨憺たるありさまになってしまいます。私たちはキリストにあって天国人、神の国のものです。俗なるものでなく聖なるものとされました、イエス・キリストにあって。ですからイエス様が十字架にかかられる直前に弟子たちのために祈ったんですね。ヨハネの17章の方を主日見ましたけども、彼らをこの世から取り去ってくださるようにというのではなく、悪いものから守ってくださるようにイエス様は祈られましたね。私たちは世におります。しかし世の中におりながらにして私たちは御国のものです。世にとどまらなくてはならないんです。世にとどまって、そしてさらに多くの人々を神の国のものにするために、私たちはキリストにあって述べ伝えていかなくてはならないんです。この世はもともと神様が作られた神の国のものでした。しかし人の不従事によって世の、世の中は神に属するものでなく、 罪に属するものになってしまった、呪いに属するものになってしまった、人間の自由意志によるものです。神様は人を神の似姿として作られました。自由意志を持って、そして人の自由意志決定によって世が動いていくようにされました。ですから人の自由意志によって世は神の本来の創造に似姿からかけ離れて罪に滅びに属するものとなってしまいました。だから人の自由意志によってイエス様を信じて神の子とされなくてはならず、そして神の子とされた人々がこの世を支配することによって、この世は神の国のものになっていくんです。十字架の上に、ね、イエス様の十字架を真ん中にして、右にも左にも罪人が十字架につけられておりました。ドクロの地です。ゴルゴダ。皆さん人間、皆さんすべて、そして皆さんばかりでなく世のものすべてはドクロへと、ね、十字架へと向かっております。そして必ずイエス様の右に行くか左に行くか、いずれにしても死ではあるんですけども、ただその死が、ね、イエス様と共にパラダイスにいる側の死であるか、それとも罪人として滅んでしまうための死か、ね、どちらかに行かなくてはならないんです。私たちは世に対して十字架につけられており、そして世もまた私たちに対して十字架につけられていると、この14節に書いてありました。そうです、キリストにあって私たちはもうすでに十字架につけられて、イエス様の十字架の向こう側に世があるんです。強盗、ね、イエス様の、まあ、右についた左についた、それはともかくとして、イエス様と共にパラダイスに行った強盗、ね、イエス様の右の側についたとしましょう。すると、ね、イエス様の左の側についた、あの滅んでいった強盗、滅んでいった罪人、それはイエス様の十字架の向こう側にあるんです。私たちの側はイエス様がいるんです。世は、ね、私たちに対して十字架につけられており、そして私たちも世に対して十字架につけられております。つまり十字架を隔てにして私たちの側にイエス様がいるんです。そしてその十字架の向こう側に世がある、ね、確かに私たちは世の中において世の中の空気を吸い、また世の中の情報を見聞きして、世の中の人と交わっておるんですけど、しかしキリストにあって私たちは世のものではない、イエス様と共にいる。そして世の側は十字架につけられているんです。世はそれは分かりません。しかしやがて、ね、人は死に至るように、ね、私たちもう100年後にはだいたい死んでるかと思いますけれども、しかし私たちもキリストにあって生きるものとされます。世はやがて滅びます。100年後皆さんは死んでいるように、世も何年後かわからないんですけども、しかし滅びへと向かっております。しかし十字架のこちら側、ね、イエス様側にいる私たちにはその滅びは届かないんです。ですから、ね、この何の基準にして歩むか、この15節にありますけども、割礼を受けているか受けないかは大事なことではありません。大事なのは新しい創造です。新しい創造の中において歩んでいくものこそ大事なんです。で、イエス様の十字架によって私たちは新しく作られたニュークリエイチャーなんです。新しい創造なんです。このガラテア人への手紙は、そもそも割礼を受けたがる人々に対して警告を、ね、パウロが書いた書ですけども、要するに肉に対して何か、ね、印をつける宗教的に 高い位置に、ね、登りたいような、人たちに対して、でもしあなた方がその肉を誇りとするならば、ね、割礼を受けるならば、あなた方は、ね、キリストの十字架に対して何の益もない、そのことを警告しているのが、まあ、ガラテア書なんですけども、確かにこの肉体、あるいはこの世 に対して地位とか名誉とか、滅んでいくものにを誇りとしたい人たちはおります。しかしそのような、世に対して誇りを持とうとすること、あるいは肉体に対して誇りを持つことがキリストの十字架に先んじるようなこと、これは、あってはならないことです。それは無益なことです。私たちが誇りとするべきはただキリストの、主イエスキリストの十字架、これだけであり、そして割礼を受ける受けない、何か宗教的な儀式を行わない、そういったことは大事ではなく、むしろ新しく創造されたものとして歩むということこそ大事です。なぜなら世はもうすでに十字架の向こう側にあるからです。そして私たちはキリストの側にある。ですから、もう十字架の向こう側、もう死んだ世に対して何か誇りを持とうとすること、これは全くもって無益なことです。ですから、大事なのは新しい創造です。で、パウロが祈ってるのは16節で、どうかこの基準に従って進む人々、すなわち神のイスラエルの上に平安と憐れみがありますように。パウロが祈っている相手は、すべての人間のために祈っているわけではないですね。この基準に従って進む人々に平安と憐れみがありますように。この基準に従って進んでいない人には平安と憐れみはないんです。世にあって歩んでいる人、十字架に従ってではなく、なんか世の中基準に従って歩んでいる人には恵みと平安は注がれようがないんですね。キリストの側にいようとするではなく、キリストの向こう側、世の側にいようとするからには、世に対しては世はやがて裁きを受け、世はやがて滅んでいきます。世はやがて粉々に砕かれてキリストの、足の下に踏みにじられるものになります。ですから私たちは世の中側でなくキリスト側にあって歩むならば恵みと平和があるんです。どうかこの基準に従って進む人々に、基準、ギリシャ語ではカノン言うんですけども、音楽、習った方はカノン、大体弾いたかと思うんですけども、その基準、この、ピアノを弾くときはこの通りに弾いていくならば、それはうまく弾けるようになっていきますよ。それを本当に指に叩き込むんですけれども、この基準、すなわち十字架を誇りとし、世のものではなく、キリストのものとして歩んでいくという、この基準に従って歩んでいく人々に、恵み、平和と憐れみがあるように。そしてこの基準に従って進む人々、が、すなわち、神のイスラエルなんです。イスラエルという国、確かにこの地上にはあります。中東の方にイスラエルという国はあるんですけども、しかし、キリストの十字架に従って歩んでいく私たちこそが神のイスラエルです。パウロは、このガラテア書の最後、手紙の最後で、これから誰も私を煩わされないように、してください。私はこの身にイエスの焼き印を帯びているのですから。パウロの体、もうこの時本当に多くの、傷跡がありました。40に一つ足りない鞭打ちをされたことも何度もありましたし、石打ちの刑にあったことを、2回でしたか、ありました。コリントの書の最後にもうパウロがいかに苦しんできたか、書いてあります。ですからその体中にもうその傷跡あったでしょう。パウロは、この11節で、私は今こんなに大きな字で自分のこの手であなた方に書いています、言っております。パウロの手にも傷跡があったでしょう。パウロ自身イエスの焼き印を帯びております。私たちもですからこの身、この地上の体に対してはイエスの焼き印を帯びるべきです。皆さんは罪と敵対して血を流すまでに戦ったことはあるでしょうか。皆さん自身の体、 それを世のものとしてなく、御国のものとするための苦しみ、生みの苦しみを皆さんしてきたでしょうか。皆さんがね、世に属するものとしてなく、御国に属するものとして、本当に、ね、罪に抵抗し、悪魔サタンに敵対して歩んでいくこと、するならば、イエスの焼き印を皆さんは帯びていくようになります。そして、その苦しみの後を、それが、ね、皆さんの栄光の印となっていきます。イエス様も、その身体に、十字架の釘の跡というその苦しみの焼き印を帯びております。天の御国においてほふられたと見られるキリストが、ね、おられる、ヨハネは幻で見ました。ほふられたと見られる子羊キリスト、その身に焼き印を帯びたんです。それは愛のゆえです。私たちもイエス様を愛すれば愛するほど、ね、イエス様のために苦しみを共にしたいと、もう自ら願うようになります。ね、罪と敵対したいと、ね、思うようになります。何も自分から進んで苦しみたいと思う人はおりません。ただ、愛のゆえにでしたら、また話は違ってきます。私たちも本当にイエス様を愛するゆえに、本当にこのイエス様の焼き印を、ね、帯びていきたいと思います。イエス様ご自身が焼き印を帯びられたからです。冒頭でお読みしましたの画家賞だったんですけども、そこにおいて本当に私を封印のようにあなたの心臓の上につけてください、封印のようにあなたの腕につけてくださいと女性は願っております。画家賞の8章の5節と6節を、当初、お読みしました。画家の8章5節から、自分の愛する者に寄りかかって荒野から登ってくる人は誰でしょう。私はリンゴの木の下であなたの目を覚まさせた。そこはあなたの母があなたのために生みの苦しみをしたところ。そこはあなたを産んだ者が生みの苦しみをしたところ、ね、私たちも愛するイエス様に寄りかかって、ね、イエス様と共に歩んでいくべきです。この愛する者に寄りかかって荒野から登ってくる人、ね、画家書のこの、女性は、ね、その荒野から愛する者の車の中に、ね、その車の中で愛する者に寄りかかって登ってきました。荒野から。私たちも、イエス様の、ね、イエス様と共におられるその車の中において、愛するイエス様に寄りかかって、荒野から、登ってくるんです。この、画家書において、ね、リンゴの木の下で、あなたを目を覚まさせた。そこは、あなたの母が、あなたを産むために、産みの苦しみをしたところ。私たちも、イエス様を、ね、生み出すために生みの苦しみを経験します。十字架という生みの苦しみ、そしてイエス様を生んだのであるならば、ね、イエス様が、ね、私たちのうちにいますイエス様が表立って先んじて進むようになるならば、もはや私たちはその生みの苦しみを忘れます。私たちはキリストに、ね、従われて、キリストに伴われて進みゆくならば、もはや、ね、世のものではなくなります。結婚式において、ね、花嫁は、バージンロードを通るとき、世の、それまで、ね、生みの父親に、ね、付き添われて、ね、父親の手を、ね、花嫁は腕を握って、バージンロードを進んで、ね、花婿に向かって進んでいきます。そして、その祭壇の前において、ね、世の父から、ね、新しい嫁ぐべき花婿へと、その手を、花婿の腕を握って、そうして祭壇の前に行き、結婚式が執り行われるんですけども、それと同じように、私たちも、ね、世において歩んできたその歩み、そこから、ね、離れて、新しき花婿、キリストの腕に寄りかかって、そうして、 結婚式、新しく嫁ぐべき花婿のもとへと行くべきです。そしてこの画家賞、ね、8章6節に、私を封印のようにあなたの心臓の上に、封印のようにあなたの腕につけてください。愛は死のように強く、妬みのように激しいからです。その炎は火の炎、すさまじい炎です。大水もその愛を消すことができません。洪水も押し流すことができません。もし人が愛を得ようとして自分の財産をことごとく与えても、ただの蔑みしか得られません。アメン。イエス様の心臓、イエス様の腕、もう本当にそこに封印のように私をつけてください。イエス様の脇腹に、イエス様の手に印があります。焼き印といいますか、私たちの愛の上に差し貫かれたその印があります。そこに私をつけてください。そしてキリストの愛は何よりも強いです。その炎は火の炎、私たちの罪を焼き尽くす炎です。そして私たち自身が本当に炎のように、火のように激しく、このキリストの愛を伝えるものとされる聖霊の炎です。洪水も、ね、あの大洪水も、死も、それを押し流すことはできません。イエス様のその愛、それは死も、命も、御使いも、ね、この世の高さ、広さ、長さ、深さ、何者も、そのキリストの愛から引き離すものはありません。そして、ね、このキリストの愛を得ようとするのに、世の財産をことごとく与えても、それは蔑みしかありません。キリストの愛を得るには、ただ十字架、これだけです。十字架、このキリストの十字架を身に帯び、世に対しては自分自身は死ぬこと、ね、十字架は死刑の道具です。世に属する者としてはもうそれは死に明け渡し、そしてキリストに属する者として歩むこと、これによって私たちは世のものではなくなり、キリストのものとなります。私たちは今しばし世にとどまります。イエス様は祈られましたのは、ね、世から取り去ってくださるようにということではなく、悪いものから守ってくださるように、イエス様は祈られました。なぜならもはや私たちはキリストにおいて世のものではないからです。どうか十字架によって、世のものに対してはもはや十字架につけ、皆さん肉、皆さんの世的な価値観、それに対してはもはや死、死に明け渡し、キリストの愛のうちに、キリストの十字架を共に背負って歩んでいく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛は死のように強く、妬みは黄泉のように激しい、その炎は火の炎、もし人が愛を得ようとして自分の財産をことごとく与えても、ただの蔑みしか得られません。イエス様のその愛の懐深く、イエス様のその十字架につけられた釘跡のある手、それに抱かれ、イエス様の刺された脇、その脇腹にしっかりと結びつけられて、主よ、私たちを封印のようにあなたの心臓の上に置いてください。封印のようにあなたの腕の貝なの中に留めてください。そして私たちは世に対しては十字架につけられ、また私たちも世に対し十字架につけられたものとして、もはや世のものとしてでなく、御国のものとして、天国人として歩んでいく私たちでありますように、主よ、あの天国へと私たちを導き入れてください。私たちが進んでいくべきその目標は、あの御国、あの何の汚れもない、すがすがしい、美しい、清らかな天、そこへと私たちを導き入れてください。そしてさらに多くの人々、まだこの囲いに属さない人々がおります。どうかさらに多くの人々をこの囲いへと導き入れて、あなたにあって命を得させていく働き人として、ますます歩んでいくこの天聖一度であり、また働き人たち一人一人でありますように。 今日いただきました恵みの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。 アーメン。ハレルヤ。愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。私たちにイエス・キリストより、十字架より、神の義と愛より、憐れみ恵みにより、定められたこの基準に立つ信仰を与えてください。キリストイエスにあって、罪に対しては十字架の上で釘付けられ、死んだ基準にとどまり、キリストイエスにあってよみがえりの命に生きるこの基準、この基準から離れることなく、しっかりとこれにとどまり生きることができますように。主よ、あなたが今日この御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。イエス・キリストにあってこの基準にとどまり、守り行う者にイスラエルという称号を与え、そして平安と恵み、憐れみがありますように。主よ、この祝福された言葉にふさわしく生きることができますように、イエスよ、あなたが助けてください。今日あなたが私たち一人一人を十字架の上で生みの苦しみを味わい、生んでくださったことを感謝いたします。イエス・キリストにあって十字架の上で生みの苦しみ、それを主が味わって新しく生まれ変わった私たち一人一人です。でも主よ、あなたは私たちに信じる信仰のゆえに、この生みの苦しみによって生まれた喜びを与えてくださり、生まれたての赤ちゃんのように、あなたの命より愛されて、あなたの胸に抱かれて、あなたの生みの苦しみ、それが勝因のように私たちに焼き付けられて、そして生かされていることを感謝いたします。この恵み、この確かな真事を誰より信じて、誰よりこの素晴らしさに預かりながら、誰より主よ、あなたを愛しながら生きることができますように、私たちを助けてください。今日あなたが与えてくださったこの素晴らしい御言葉に心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。